先週は西千葉教会との講談交換礼拝でした。西千葉教会では、ルカによる福音書10章25節から37節の良いサマリア人の箇所が示されました。本日の礼拝では、この箇所にすぐ続いて38節から42節のマルタとマリアの姉妹とイエス様との出来事が示されました。この出来事は私たちに必要なことはただ一つであることを教えています。そのただ一つのこととは何なのか、またイエス様はその必要なものがあれば十分だとお考えなのか、このことについて御言葉に聞いてまいりたいと思います。この出来事は解説しなくてもよくわかります。子供の教会でも分かりやすい物語としてよく取り上げられますから、多くの人が知っていることだと思います。しかし、ストーリーは優しくても誠に深い教えが記されています。素晴らしい恵みに満ちた物語です。良いサマリア人の例えのところでは、永遠の命を得るにはどうしたらよいでしょうかということに対して、イエス様はこの質問をした人に、あなたはそれを知ってるでしょうというふうに言って、その律法の専門家は答えました。神を愛し隣人を自分のように愛することであるというふうに答えました。そしてイエス様はその通りだというふうに言われたわけですね。その後、隣人とは誰です、どういう方ですかということが、ここのサマリアの例えになってるんですけれども、結論から言いますと、心を痛めてある方のために何かをする人、そういうふうにした人はもう隣人なんだ。その隣人の区分けっていうのは、日本人とかキリスト者とか、そういう線引きじゃないっていうことなんですね。誰でも困ってる人に手を差し伸べることが隣人なんだというふうに言われました。ここでは、いわば隣人への愛っていうものが語られていました。今日の箇所は、そうすると、神を愛するっていうことはどういうことなのかっていうことにつながっているというふうにも言えると思うんです。そういう観点から今日のところを読んでいきたいと思います。38節に、一行が歩いていくうちにイエスはある村にお入りになったと記されており、イエス様たちは旅の途中であったことがわかります。そして、この村で旅人としてのもてなしを受けました。当時は旅人をもてなすことが普通に行われていましたから、マルタがイエス様を家に迎え入れることは特別なことではありませんでした。マルタはイエス様と出会っていたかどうかは分かりませんけれども、40節にマルタが「主よ」と呼びかけた言葉が記されていますから、イエス様が特別な存在であることを知っていたと思われます。イエス様はマルタの招きに応えて家に入りました。40節に、マルタはいろいろのもてなしのためせわしく立ち働いていました、いたと書かれています。旅人をもてなすことに一生懸命な様子が浮かんできます。このせわしく立ち働いていたというのは、原点で見るとどういうふうになっているかと言いますと、心が落ち着かないでいたということなんですね。忙しく働いていて心が落ち着かない状態だった。マルタはそういう状態だったというふうに言えます。それはそうですね。旅人をもてなすためには食事の準備も必要ですし、部屋の片付け、また布団などの準備もしなければなりません。そういったことを彼女は一人でしていたんです。彼女には マリアという名の姉妹がいましたが、マリアは全く手伝おうとしません。39節に、マリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていたと記されています。なぜマリアはイエス様の話に聞き入っていたのでしょうか。話の内容は書かれていませんけれども、4章18節のイザヤ書の言葉、あるいは6章にあるイエス様の教え、また8章に記されているイエス様の例えなどだったのではないかと考えられます。どの言葉や教えも生き生きとした言葉として聞こえたことでしょう。なぜこういうふうに言えるかといえば、私たちが聖書を読んだ時に感じるものと同じものをマリアが感じたに違いないと私は思うからです。マルタはイエス様に、主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか、手伝ってくれるようにおっしゃってくださいと願いました。先ほど出席者の方は本当に感情を込めてこの言葉を読まれましたから、本当にこの憤りだとか不満というものがこの言葉に表れていたことがよくわかります。マリアに言葉をかけるのではなく、イエス様にお願いをしたということ、これはここも想像するしかないんですけれども、マリアは何度かマルタに加勢するように、手伝うように言ったんじゃないかと思うんです。だけれどもマリアはそれに応えなかった。どちらかというと、そのイエス様の言葉に聞き入っていた、そういう状態だったと考えられます。イエス様はマリアのその願いを聞くと、マルタのその願いを聞くと、マリアに手伝うようにと声をかけるのではなくて、マルタに、マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み、心を乱していると言いました。ここで思い悩むとは、重要な事柄が心を虜にしているというような意味があります。他のことは何も見えない、あるいは聞こえない状態になっている、そういう状態だと言えます。心を乱しているというのは、文字通り多くのことが頭にあって、そのことで心を乱しているという状態です。そうしますと、もうイエス様が何を話しているかっていうことに気持ちが向くことはないわけですね。このことをイエス様は何て言うかな、叱っているというわけではないんですね。どちらかというと諭しているという、教えているという、そういう感じではないかと思うんです。そしてイエス様は、しかし必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならないと言われました。もてなしの準備をマルタに任せて、イエス様の話を聞いているマリアは良い方を選んだと言われるのです。ここで私たちは、マルタ的な人とマリア的な人というふうに、人を分けて考えがちになるわけですね。そして、この聖書の言葉を読むと、マリア的な存在がいいんだというふうに読み取ってしまうところがあるかと思います。それはイエス様の必要なことはただ一つだけである、マリアは良い方を選んだという言葉を小さくしてしまっているのではないか、本当にイエス様はそういうことを言われているのではないのではないか、もっともっとイエス様の言葉には意味があるんじゃないかというふうに思われるんですね。イエス様は、必要なことはただ一つと言われましたけれども、それで十分だとは言われませんでした。必要だということは、それがなくてはならないということですよね。十分だっていうのは、それ それだけでは足りないっていうことなんです。他のこと、いろんなことがあるんだけれども、その必要なことがもしなかったら、他のいろんなことをしてても、まあ、無意味だよというような意味なんですけども、必要なことをすれば、それでいいんだよっていうふうに言ってないっていうことなんですね。ちょっとややこしいかもしれませんけども、そういうふうに捉えると、マリアも働かなくていいというふうにイエス様は言ってるんではないっていうことが分かってくると思うんです。ただし、マリアはその必要なものをちゃんと捉えて、それをしていたということをイエス様はマルタに言ってるわけですね。マルタどういう状態だったか。その一番必要なことというものを、なおざりにして、もう、もてなすっていうこと。自分が、これをしなきゃいけないと思っていること。これが一番大事だと思っていることを一生懸命しているっていう状態。私もね、よく、なんかピンと外れたことをやってるなと思う時があるんです。自分では、これが大事だと思ってやってるわけですけれども、きっと、神様の目から見たら、ああ、また、ちゃんと言ったじゃないかって、神様をがっかりさせてるようなことがあるんじゃないかと、反省させられてしまうんですけれども、まあ、そういう、状態なのじゃないかと。だから、マルタが、イエス様がマルタに、こういう言葉をかけたのは、ちょうど私にかけてるようなものかな、そういうふうにも思いました。まあ、ここまで話すると、必要なことっていうのは何か、まあ、もう皆さんお分かりだと思います。その必要なものとは、イエス様の言葉ですね。すなわち、神の言葉です。コロサイの信徒への手紙1章23節には、揺るぐことなく信仰に踏みとどまり、あなた方が聞いた福音の希望から離れてはなりませんと記されています。ここでは、あなた方が聞いた福音という表現で、神の言葉が表されていて、その神の言葉は希望であり、その希望の福音から離れないようにと、キリスト者、まあ、私としてはキリスト者というよりも、すべての人を励ましているんだというふうに思います。イエス様は、ルカのこの箇所ではまだ十字架におかかりにはなっておられませんが、ご自分の命をお捨てになって人間を罪から救われようとしているわけですね。そのために、神は、イエス様は、ご自分の神としての権能を、つまり神としての力を全部捨てて、何もできない、私たちと同じ、何もできないというと変ですね。私たちできるんですけれども、私たちと同じ人間になられた。奇跡を起こす力もお持ちであったし、癒す力もお持ちであったけれども、それをご自分の方からお捨てになって、この地上に来られて、普通の人間として生活をされたということです。でも、イエス様は奇跡とか癒しを行いました。それはなぜか。神、父である神の言葉に聞き従ったからです。イエス様自身が、神の言葉に、父なる神の言葉に従っているんですね。コロサイの信徒への手紙1章20節に、その十字架の血によって平和を打ち立て、地にあるものであれ、天にあるものであれ、万物をただ御子によってご自分と和解させられました、と書かれている通りに、イエス様はこの贖いを成し遂げてくださったのです。私たちの教会の婦人会は、マルタの会と呼ばれています。この言葉をもって、女性のグループは、奉仕をするための会と理解している人はいないと思います。マルタの会は、ほぼ毎月礼拝をしていますけれども、最初に聖書の学びがあります。ある 箇所を、まあ、解説しているものを読んで、そして一人一人が感想を言うというような形で、それぞれの人がその言葉に応答するということをしているんですね。これはとても大切なことです。神の言葉を聞くことから会が始まるというのは、このイエス様が言われているただ一つの必要なものをきちんと理解しており、それを実践しているということを表しているのだと思います。また、マザー・テレサが創設した神の愛の宣教者会というのは、世界中で飢えた人、裸の人、家のない人、体の不自由な人、病気の人、必要とされることのないすべての人、愛されていない人、誰からも世話されない人のために働くことを目的として活動しています。この会の人々は朝7時ごろに出かけて夜まで働いているのですけれども、私が聞くところによりますと、朝4時にミサをして、つまり礼拝をして、神の言葉を聞くことから一日を始めているのです。毎日です。奉仕をするということは、神の言葉を聞くことから始まる。これがもう徹底されているんですね。なぜそうなのか。ここに、やっぱりイエス様の神の言葉を聞くことが必要な、それがただ一つのことだって言っている意味があると思うんですけれども、奉仕の中に喜びがあるっていうことですね。奉仕は義務ではないっていうこと。奉仕をすることは、自分自身が解放されていくことなんだ。神のために働くっていうことなんだ。誰も評価してくれなくてもいいんです。自分一人が忙しく働いていて、横にいる人が遊んでいるっていうことは、それは横の人の、まあ、ある意味自由ですから。私も自由において神のために働いているんですから、人を見ないで神を見るならば、喜びが湧いてくるはずなんですね。それがどうしても私たちはやっぱり人間ですから、私がこんなに忙しくしても時間も使って、体も痛いのに、こんなにやってるのに、なんであの人動かないんだろうって、もう心はもうどっかからか、どこかからかふつふつと湧いてくるわけですよ。そうすると、喜びがもうどこにもなくなってしまう。せっかく神様のために働こうという喜びを持って働いているのにもかかわらず、喜びがなくなってしまうんですね。先ほどの言葉で言えば、希望が満ち溢れる状態であったものが、心の中が枯渇してしまう。そういったものがなくなってしまうという状態になってしまいます。私たちが擦り切れるまで働かなくていいんです。神様はそれを求めているのではないですから。私たちにできることをしなさいと言われている。サマリアの例えでも、私は先週、私が受けたことを皆さん、西千葉教会の皆さんに話したんですけれども、あのサマリアの人は2日分のお金を置いていきました。全財産を置いていったのではありません。そして自分の仕事に向かっていきました。自分の仕事を捨てて、ユダヤ人の強盗に襲われた傷ついている人を解放したのではありませんでした。サマリア人にできる最大のこと、その人ができることをしてあげたということなんです。なんか私たちはね、なんかサマリア人っていうと、もうその全身全霊全てを捧げたっていうふうに勘違いするところがあるんですけれども、自分にできることを、まあもちろんその自分にできることは全身全霊でしてるわけですけれども、自分が擦り切れるほどのことをしてるわけではないんです。 だから奉仕もそうです。このマルタがそのもし気がつくことがあるとすれば、そこまでしなくていいということがわからなかったということかもしれません。まあ私なんかよ、まあ大体このぐうたらな人間ですからね、大体この程度でいいだろうってこうすぐ思っちゃうことがあるんですよ。そうすると、他の方から、いや、もうちょっとこれやらなきゃダメじゃないかって言われることがあります。特に仕事ではね。でもできないもんはできないんですよ。それをやりすぎるから、仕事の場所で、燃え尽き症候群になっちゃうんですね。もうやりすぎて、やりすぎて、やりすぎて、自分の力を超えて、やっちゃって、結果的に燃え尽きてしまって、もう何もでする気がしないという、無気力状態になってしまう。それではありません。神の言葉を聞くならば、そういうふうな奉仕の仕方をするのではない、あるいは働き方をするのではないということが分かってきます。神の言葉を聞くということは、私たち自身をそういうふうに生かすということでもあるのです。イエス様はマリアがそのただ一つの必要なことをしたと言っているのであって、奉仕しなくてよいとは言っていないということに、私たちは今日注意をしたいと思います。マルタが一生懸命に働いている。そのこと自体は本当に感謝することだと思うんです。ただ、マルタの心の中に喜びがなくなってしまって、余裕がなくなってしまって、心が乱れてしまっている、それはイエス様にとってはかわいそうな状態なんですよ。マルタを救ってあげたいと思っている。マルタ、マルタ、それよりもちょっと休んで私のそばに来なさい。私の話を聞きなさい。そして癒されなさい。そう言っているのではないでしょうか。私には何か書いてないけど、そういう言葉が聞こえてくるような気がするんです。もし疲れたら休んで神の言葉を聞きましょう。そして静かに落ち着いて神のことを思えば、きっとまた回復してくると思います。そして喜びが湧いてくると思います。確かに高齢になれば体が動かなくなります。頭の働きも鈍くなります。健常な人ばかりではありません。体が不自由な人もいれば、目が不自由な人もいれば、耳が不自由な人もいます。しかし、最後の時まで人はできることが残されているということを知るならば、それをすることは喜びになります。いつもいつも世話をされているばっかりではなくて、その世話をしてくれている人たちのために祈るということは、その人たちのためにもなりますし、世話を受けている自分のためにもなるんですね。ぜひ、私たちはできることをしていきたいと思うのです。イエス様が言われる必要なことはただ一つだけである。このことを私たちは忘れないようにしたいと思いますし、そのことだけで済まない。もし、神の言葉を聞いたならば、私たちは動かざるを得なくなる。もうちょっと言葉を変えていくと、動きたくなるっていうふうに言ってもいいかもしれない。誰か困った人がいたら、つい手を出したくなるわけですよ。余計なおせっかいかもしれない。でも、その人にとっては、もしその人が、ああ、もう大丈夫ですよって言ってくだされば、もうしなくてもいいことですから、そのまま通り過ぎればいいわけですけれども、本当にちょっとしたことがその人にとって大きな助けになるっていうことを、私たちは逆の立場で、ね、自分が助けを受ける側の立場でよく知ってるわけですから、そのことについて あの人はこんなことをしたら逆に迷惑に思うんじゃないかっていうふうに思うんではなくて、もしよかったら何かしてあげましょう、何か助けることありませんかっていう声をかけるということ、あるいは声かけられない状態だったら神様に祈るというようなことをしていきたいなというふうに私は思うのです。イエス様がまず私たちに手本を示してくださいました。イエス様は常に父の御心を尋ね求めました。私たちを愛してご自分を犠牲として捧げられました。私たち人間にはイエス様のような徹底的な奉仕はできませんけれども、それでも私たちはイエス様に倣うものでありたいと願うのであります。お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、今日も私たちに御言葉を与えてくださりありがとうございます。私たちが必要なことを忘れないように、そのことを知っていてもなおざりにすることのないように、私たちを導いてください。あなたの御言葉によって私たちは働きを与えられ、そしてそれを喜んですることができる、そのことを私たちは今日知りました。しかもその手本はイエス様、あなたご自身であります。私たちはあなたを見上げて、人を見るのではなく神を見て、この世の荒波を進んでいきたいと願います。どうぞこの思いをあなたが良しとしてくださり、私たちをそのようなものとしてください。今日いろいろな都合で礼拝に参加できなかったすべての人に、あなたの御言葉が与えられますように。これらの感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。